これは今回行われたバトルファックの団体戦の観戦記である。私はバトルファックの観戦記を書くことがメインの仕事です。スポーツジャーナリスト、ユリナと申します。今回のバトルファック団体戦は、副将戦まで手に汗握る展開が続く好勝負であった。しかし、2勝2敗で迎えた大将戦で、全てが台無しになった。なかなかこれほどまでにバトルファックの大会において汚名を残した男性選手はいないだろう。今回の団体戦、男性チームは体力のある大学生や若手の社会人を中心としたチーム。先方の男の子は惜しくも女性チームの子に敗れたが、ラストの数秒までどっちが先に果てるかわからない熱戦だった。次方の男の子は端正な容姿と鍛え抜かれた肉体美を持っていた。そして華麗なテクニックで女性チームの次方の子を愛撫してメロメロにして絶頂に導いた。中堅の男の子は相手が少し悪かった。女性チームの中堅の子はかなり有名な実力派選手だった。あっさりと主導権を握られると背後から手こき攻めに遭い、乳首をコリコリされながら左手でペニスを蹂躙され、耳元で何やらささやかれながら精を漏らしてしまった。後で聞いたところ、最後にささやいたセリフは早く行きなさいマケイヌ君だったらしい。なおこの中堅の男の子はその射精の快楽によりマゾ性癖を植え付けられて、バトルファック選手として致命的な弱点を負ってしまい、この後引退してしまった。これは比較的よくある話で、つまり実力差のありすぎるバトルファックの試合では悲劇がよく起こるものなのだ。引退した彼ら、彼女らは真っ当な社会人として第二の人生をスタートするが、マゾ性癖を程よく満たしてくれるパートナー探しには大変苦労するので、特に男性は結局夜の風俗店にはまり、作られた存在の職業、女王様などに金銭を捧げていじめてもらったりする情けない人生となってしまう。だがしかし、乳首をコリコリされながらドバドバと精子を出した瞬間の彼の表情はとても幸せそうで、ある意味人生の幸せを達成したとも言える。そう、マゾに落ちるというのは苦しい長い辛い人生における一つの幸せな終着点なのだ。噂ではつい最近、彼を夜の風俗街で見かけたとの情報がある。どうも有名な SM クラブに入っていったようだ。実にパターン通りである。やはり実力差のありすぎるバトルファックは悲劇である。副将の対決はこれは熱戦だった。69の体勢になり、お互い持てる力の限界まで出して、舌を使った愛撫で高め合った。本当にわずかの差で女の子が先に果てて、その後すぐに男の子も絶頂した。ビデオ判定に持ち込まれたが、男性チームの勝ちになった。これで2勝2敗。久しぶりに実力の拮抗した高いレベルのいい試合だったと私は思った。そう、ここまでは。大将戦。男性チームの大将は何の特徴もない中肉中背の男の子だった。あえて言えば、意志が弱そう。そんな感じがした。よほど次方の子や副将の子の方が大将にふさわしい感じがあった。女性チームの大将は、ナミちゃんという女の子。プロフィール欄には、本職、風俗店店員と書かれていた。つまり風俗嬢だ。その横に、かっこ、おなくら嬢と書かれていた。オナクラとは男性のオナニーを女性が観察する性風俗だ。しかしオナクラ嬢がバトルファックに向いているとはとても思えなかった。ソープ嬢や手こき嬢などは向いていると思うが。大将戦のゴングが鳴らされた。ナミちゃんは可愛らしい下着姿、男の子はブリーフ一枚という格好。ナミちゃん、何がおかしいのかクスクスとずっと笑っていた。後で取材したところ、
だって相手の子があんまり弱そうだったから笑うのが止められなかったらしい。
少しずつ距離が縮まる両者。男の子がおずおずした感じでナミちゃんに手を伸ばす。ナミちゃんはノーガード。男の子の右手がナミちゃんの左のちぶさをつかみ、ぎこちなくもみしだく。顔を赤くしながらちぶさを揉む男の子と、クスクスずっと笑っているナミちゃん。はたから見ても、ああ、この愛撫全然効いていないな、というのがはっきりとわかった。ナミちゃんから接近して二人がほとんど密着する。密着しても、ナミちゃんは男の子に特に攻撃しない。男の子は頑張ってナミちゃんのちぶさを愛撫するが、かえってそれにより、下半身は勃起して、息も荒くなり、ダメージを受けているような感じがあった。それは性経験のない童貞の男の子が、性経験豊富な風俗のお姉さんのちぶさをお金を払って揉み、性の階段を少しずつ登っている、そんな感じだった。ナミちゃんが男の子の耳元で何やら囁いたことで試合は動いた。男の子はナミちゃんに囁かれてビクッと体を震わして、たまらずブリーフを脱ぎ捨てた。そして次の瞬間、ありえない光景が映った。
何あの子、自分でしこってる。
それは記者席の前に座っていた一般席の女性がつぶやいた言葉。そう、男性チームの大将の子は自分でしごいていた。試合の後、ナミちゃんに取材した際、あの時何と囁いたのですかと尋ねると、ナミちゃんは、
ああ、あの時ですか、こう言いました。お疲れ様。もう十分頑張ったよね。お姉さんのおっぱい揉んでたら、それだけで精子ピッピしちゃいそうなんだよね。苦しまないでいいよ。ここでしこっちゃいなさい。私、おなくら嬢だから、優しく見ててあげるよ。本当に弱い大将くん。自分でシコシコして、チームを敗北に導こうね。だって、君のチームって、本来は副賞までで3勝して勝つ戦略だったんでしょ？つまり、もう君はリングに上がってる時点で、君のチームのメンバーは負けたと思ってるんだよ。弱いんだから、無理しないでシコって言っちゃいなよ。負け犬男の子。
ここからは、私の一つ前の一般席の女性の言葉を書きます。下手に状況を書くより、よっぽどその場の雰囲気が伝わると思います。
っていうか、ありえないよね。これバトルファックの大会なんだけど。しかも団体戦の対象戦だよ。ここで勝敗決する大事な試合なのに、敵の眼前でシコシコオナニーとか、ほんとありえない。こんな最低な軟弱男子初めて見たかも。バトルファックってのは、男女が愛撫し合って、どっちが先に相手を絶頂させるか競う競技なの。自分でシコシコするってのは、相手の魅力に屈したっていう最低の弱音の証。通常ありえない最も恥ずべき行為。個人戦ならまだしも、団体戦でそんなのやっちゃう男って、ほんと最低。ここまでなんとかイーブンに持ち込んできた仲間4人の期待を裏切る、ほんと最低の行為。何あの顔、デレデレのメロメロになっちゃってオナに見せつけて、ほんとバカな男。っていうか弱すぎじゃない？なんであんなのが大将なの？最低、ド変態のマゾじゃない。マゾのバトルファックファイターって一番嫌いよ、私。ほんと早く行ってほしいわ。さっさとしこってさっさと負けて終わりにしてほしい。時間の無駄っていうか、バトルファックに携わる人間すべてへの冒涜じゃないかしら。ほんと早く行け、早く行け、早く行け。私がここで早く行けって念じ続けたら、あいつ本当に早く行ってくれるかしら。ほんと早く行け、早く行け、早く行け。
この辺りでスタジアム全体の雰囲気も変わってきました。リングで繰り広げられる敗北自滅オナニーに対しての嘲笑です。基本的にバトルファックの団体戦では、男性客は男性チームの、女性客は女性チームの応援をします。男性客はみんな情けなさでうつむき、中には帰ってしまう客もいました。一方、女性客は至る場所でクスクスと笑ったり、キャハハッと笑ったり、早く行っちゃい変態となじったり、そんな感じです。まるでスタジアムにいるすべての女性で、リング上の男性チームの大将のオナニーをあざけ笑っている。そんな雰囲気でした。 大勢の女性客の嘲笑、そしてナミちゃんの優しい笑顔に導かれて後押しされて、男の子はピッピッと精を飛ばしました。その瞬間、スタジアムの女性客の盛り上がりは大変なものでした。一方、男性客はみんな憤りや落胆の表情でした。中には一部ハーハーしているマゾキ質な男性もいましたね。そんな興奮している男性客を目ざとく見つけて、
君もこんな風にオナニーしちゃえば、ここでさ、
などと誘惑している女性客もいた。気づくとスタジアムのあちこちで G 行為をしている男性客がいたのだった。もはやスタジアム全体が精神の軟弱な魔女男性をもてあそぶ空気に包まれていた。私のアシスタントとして隣に座っていたマナブ君も少しハーハーと興奮していたので、私はリング上に視線をやりながら左手で彼の股間のあたりを軽くさすってこう言った。君もしちゃいなさい。弱い男の子はみんなしてるわよ。ほら、自分に素直になりなさい。その直後、マナブ君もチャックを下ろしてペニスを外に出してシコシコしてしまった。精神の脆い子はすぐにシコシコしちゃう。それはおそらく世界共通の心理だろう。弱さは安易に快楽を求めて己の利き手にペニスをこすらせる。そこには G 行為以上の快楽はない。どこまで行ってもあるのは G 行為の快楽のみ。その内向きなエネルギーがどんどんと軟弱な精神に拍車をかけて、また際限なくシコシコへと誘う。根本的な精神の弱さは変えられない。陰茎にこびりつく G 行為の悪臭とともに、軟弱な子はますます軟弱になり、やがて女性の視線と嘲笑だけで精を漏らすようになり、女に滋賀にかけてもらえなくなり、ただ女を崇拝して見やがて自分でこすっては果て続けるゴミのように。マナブ君、ナミちゃんのプロフィールによると、彼女のスリーサイズは上から88、57、87ですって。早く行っちゃいなさいね。臭いのを出して恥ずかしい匂いをまき散らしながら会社に帰るわよ。マナブ君が早く行けるように、私は左手で彼の乳首を服の上から刺激して、右手で太もものあたりをさすってあげた。そしてビジネス的な笑顔を顔に貼り付けて、彼の目をじっと見つめてこう言った。弱い子なんだから、女の子に服従しながらシコシコピュッピュッて絶頂しなさい。君は弱い子だよね。弱い子は弱い子らしくやられちゃいなさい。自分で自分を倒しなさい。マナブ君はうっとりとした表情で息を荒げながら、私のビジネススマイルに見とれながら、乳首や太ももを愛撫される快楽に流されて、シコシコと激しく陰茎をしごき、そして何とも言えない歯がゆい表情をしながら、体をビクッと震わせて、清掃で作られて熱を帯びた温かい白濁液を床にこぼした。マナブ君も負けちゃったね。私は彼の射精後の快楽を最大限に高めるために少し言葉でいじめた。でもマナブ君は弱い男の子だから敗北を恥ずかしがらなくていいよ。君にとっては負けるということは呼吸するのと同じこと。息をするように負け続けるのが君たち弱い男の子の存在意義だよ。全部出し切りなさい。ピュッピュッピュッ。アシスタント君を行かせちゃうなんて、会社に帰ったら怒られちゃうかしら。カンカンカンと試合終了のゴングが鳴らされました。そのタイミングでマナブ君も白いのを出し終わりました。彼の言ってる最中の表情を眺めていて、私は小さい時弟にいたずらをして弟をワンワン泣かせてしまったことを思い出しました。最後の一滴まで気持ちよく出し切れるようにじっと目を見つめて笑顔をし続けました。女性の笑顔、それが射精時の快楽を一番高めるのです。魔女男性にとっては本当の魔女を作るためには、女性は本当の笑顔が求められる。心底楽しげな完璧な笑顔、心からの笑顔で男を射精に導いた時、男はやっと本当の魔女になれる。私の職業的なお堅いスマイルでは、 せいぜい学ぶ君をライトな魔女にするのが関の山でしょう。もっとも私の本職は記事を書くこと。男の子を魔女にするのはもっと可愛くてエッチが上手で魅力的な女の子たちの仕事。私はそれを文章で伝えるくらいがちょうどいい。ちょっと話がそれちゃいましたね。スタジアムの至るところで G 行為をしていた男性も次々と果てていきました。まさに男性の弱い部分がさらけ出されて、男性の敗北の匂いが立ち込めていました。この日に限っては、まさに女の子の大勝利。そんな日でした。リングで行われたバトル。一つの男性の敗北が、連鎖的にいろいろな場所で男性の敗北を生み、女性は優越感に浸り、魔女でない男性は敗北感と憤りに包まれて、魔女な男性は自己中心的な快楽に浸って、人間としての価値を自ら貶める魔女オナニーをし続けた。いつ終わりきれてもわからない魔女男性の敗北自滅魔女オナニー。あらゆるオナニーの中で最も情けなく、自堕落で、意地汚いシコシコピストン動作。魔女男性は自分を恥ずかしめる快楽に溺れて、自分を堕落させる快楽に負けて、自分の存在で自分を貶めて抜け出すことのかなわない魔女の沼へと頭の先までどっぷりと沈み込み、魔女の沼地の中で永遠にペニスをしごき続けて、誰からも存在すら忘れ去られて、ひたすらに刹那の射精の快楽だけを求めてやがて窒息する。だから魔女はバカ、魔女はバカしかいない、魔女はすべからくバカ。IQ とか偏差値とかでは測れない。バカしかいない。まずは本当にバカである。なぜなら、バカとなじられて罵られて快楽を得るのがまずだから。やはりバカというほかない。というより、バカと言ってあげなければならない存在なのだ、魔女男というものは。バカバカバカ。バカバカバカと言われて、ペニスがバカみたいに膨れ上がって、勝手にこすり勝手に果てて、さらにバカになっていく。おそらく魔女な男性は射精のたびにバカになっているはずである。女性チームの3勝2敗で勝ちです。ナミちゃんは射精した男の子の近くに寄りました。そしてギュッと優しく男の子を抱きしめて、耳元で何かを囁きました。その瞬間、男の子は体をビクビクと痙攣させて、腰をカクカク震わせて、ナミちゃんの太ももにペニスを押し付けて、何発も精を漏らしました。後でナミちゃんに聞いたところ、その時こう言ったらしいです。
ありがとう、史上最弱のバトルファック選手さん。お姉さん、こんなに簡単に勝てた試合初めて。君が弱すぎたことにとっても感謝しちゃうの。だからここで私の体を使ってオナニーしていいよ。ご、ほ、お、み。ムチムチの太ももにおちんちんこすりつけて、敗北の余韻に浸っちゃえ。
とびきり可愛くてスタイル良くて笑顔満点の優しいオナクラ嬢にこんなことを言われたら、彼みたいなか弱い男の子は、それはもうお猿さんのように太ももにペニスをこすりつけて果ててしまうでしょう。会場からさらなる嘲笑が聞こえてきます。
負けた上にさらに任された相手にペニスこすりつけて G 行為してる。
恥知らずも極めるとこうなるのね。滑稽すぎて笑ってあげることすらもったいないかもね。あんなに弱いのになんでバトルファックのリングに上がってるんだろうね。おちんちんの快楽の奴隷ね、哀れな男の子。
お猿さんの G 行為と同じレベルね。見て、男性チームの他のメンバーの表情、絶望的な顔してるわ。そんな声が周囲から聞こえてきます。そして何か私の太ももに違和感があると、ふと見ると、マナブ君が私の太ももにペニスをこすりつけていました。
こら、明日ない。一言許可を取ってからにしなさい。
そう言われた瞬間、マナブ君は顔を絡めて、うっとうめき、精を私の太ももに放出しました。私の白い程よく肉がついた太ももに、マナブ君の熱い体液が広がり、私はそれを少し軽蔑した目で見た。
こんな風に精子を出しちゃう男の子って将来性ゼロね。一生女の子を崇拝してマンコの中に精子を放出できず無駄打ち人生ね、と。私はポケットティッシュでその精液を拭き取り、さらにそのティッシュでマナブ君のペニスを包み込み、先の方をキュッキュッとひねるように刺激して精子を全部出させました。こんなに出しちゃうなんていけないペニスね。少しきつめの視線でキッとにらみつけると、また少しピュッと精が漏れて、はーと軽くため息をつき、下げすむと、最後にまたピュッと精が漏れて、ようやく完了です。自分一人じゃ満足に性欲処理もできないんですか？今までの人生で他人に迷惑をかけてはいけませんと習いませんでしたか？マゾというよりバカですね。マゾは手がかかる。だからマゾな男性はパートナーができる可能性が低い。このあたりに職業女王様の需要があるのだ。さて、これで今回の団体戦の観戦記はおしまいです。ご精読ありがとうございました。弱い男の子はたとえ人数合わせでもバトルファックの団体戦に登録しちゃダメですよ。こんな風に恥をかいちゃうからね。特に今回の感染期で少しでも勃起しちゃった男の子はやばいよ。ムラムラしちゃった子は自分が団体戦の対象戦でもてあそばれる妄想してシコシコピュッピしちゃいなさいね。私の書いた感染期をおかずにしてね。3回だけ念じてあげる。早く行け、早く行け、早く行け。弱い男の子はオナニーで早く行け。まーぞ。臭い臭い匂い。撒き散らすのだけは得意でしょ？はい、どっぴん。言っちゃいなさいね。我慢なんてしてても、こうやって耳元で囁いたら言っちゃうでしょ？出せって言ってるでしょ？この変態まーぞ。せ。のろまのばか。それではまたどこかでお会いしましょう。また君みたいな魔族くんの心に触れるような男の子が負けちゃうバトルファックの感染記書いてあげるからね。いっぱいドピドピ出しなさい。魔族おちんちんから魔族な精子。君たちなんてね、魔族なんだからたやすくいろんな女の子にもてあそばれて精を出してればいいの。ピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュクピュクドッピュン。哀れな哀れな魔女チンチンからビュクビュク精子を漏らしちゃえ。バーカ変態魔女。情けなくて可愛くて惨めな顔をしながら精子出せ。ド魔女の魔女犬め。